本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の20章27節から44節までです。エゼキエル書27節から44節です。それではエゼキエル書の20章の27節から最初に29節までを宣言します。それゆえ人の子よ、イスラエルの家に語って言え、神である主はこう仰せられる。あなた方の先祖はなおこのようにして私に不信に不信を重ね、私を冒涜した。私が彼らに与えると誓った地に彼らを連れて行った時、彼らは高い丘や茂った木を見ると、どこででも生贄を捧げ、主の怒りを引き起こす捧げ物を捧げ、なだめの香りを備え、注ぎのぶどう酒を注いだ。そこで私は彼らに言った。あなた方が通う高きところは何なのか。今日でもその名をバマと呼ばれているが。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、この昼も我ら御前に集いました。御言葉を主体求めて、このエゼキエル書から主を我ら今日恵みを豊かにいただかせてくださすように、どうか取り次ぐしもべの唇を清め、預かる一人と耳を清めて、あなたの御胸そのものを豊かにいただき、私たちに必要な悟しと教え、戒め、進め、そして恵みを豊かに受けるこの時とならせてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主のもとには喜び楽しみがあります。なぜなら主は私たち、ね、主に聞き従う者に勝す命の恵みを与えてくださるからです。御言葉を通して与えてくださいます。昼はいつもエゼキエル書の公開説教ですけれども、前回からの続きなんですが、この20章はですね、どういうふうに始まったか。イスラエルの長老たちが預言者エゼキエルのところに集って、で身旨を伺おうとするんですけども、しかし、ね、主から与えられた言葉、それは、ね、あなた方は、ね、自分の偶像を目の前に置きながら、ね、自分でやりたい、ね、あるこれのプランを抱えながら、ね、私の言葉を聞こうとしている。私のプランもその、ね、私の言う言葉もあなた方のプランの一つにしようとして、ね、結局あなた方自身が、ね、主人になって、ね、それで私の言葉を退ける。だから私はあなたの願いを聞き入れることはできないと、ね、いうのがエゼキエルを通した主の答えでした。でそれでそこから、ね、前回の箇所の26節まで、ね、ずっと本当にもうイスラエルの民、もうあなたの父の代から、ね、ずっと先祖の代からずっと私に逆らい同士だった、もう言っても変わらない、ね、偶像を捨てなさい、ね、この主の道に歩みなさい、主の御言葉に聞き従いなさい、ずっと言われてきたけれども決して変わることはなかった。でそれで、ね、本当に災いに次ぐ災いが下されてきたというところですけども、この27節からのところもそうですね、本当に偶像を慕っていて、そして本当に異邦人のようになりたいということを本当にずっと求めている、この変わらないイスラエル、それも27節の後半では、なおこのようにして不信に不信を重ね、私を冒涜したと書いてありますね。不信、漢字では不、否定を表す不に信じるの信、本当に主を信じない、あるいは主の信頼を損ねる、不信に次ぐ不信を、重ねてきた。主の御言葉、に聞き従いさえすれば、本当に祝福を受ける、そして本当に神の王国がこの地上に築き上げられる、にもかかわらずその信じないで、好き勝手なあっちの神こっちの神、そっちの方を慕って、 自分もね、あのカナン人みたいに強くなるんだって、自分もね、本当にこんな、ね、立法、なんか、汚れてるとか、ね、性的なことをがんじがらめ、できない、だから違法の神々に、本当に性的に奔放に自分もなるんだって、そういうふうにですね、不信に次ぐ不信、御言葉に対する不信、主に対する不信を重ねて自分の欲望、自分のしたいことの方に向かっていくということを主はずっと指摘してきました。28節でも、彼ら高い丘や茂った木を見るとどこででも生贄を捧げ、主の怒りを引き起こして、そういうことをしてきました。本当に節操がないんです。あっちに行ってはこれを神だ、こっちに行ってはこれを神だ、なんでそんなことをするのか。彼ら神を恐れ敬うのではなく、自分の欲望を、高い木を見れば、ああ立派になりたい、何か、おたまじゃくし、カエルを見れば、ああ子だくさん自分もなりたいからカエルを神にしたり、子牛、本当に、自分の言うことを聞いてくれる神のように、神をしたいということで子牛の像を作ったり、そういうことをして主の怒りを引き起こしてきました。主は、そんなイスラエルを蔑みます。30節から見ますと、30から、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる、あなた方は父たちの行いを真似て自分自身を汚し、彼らの忌まわしいものを慕って姦淫を犯している。しかも捧げ物を備え、幼子に火の中を通らせ、今日まであらゆる偶像で身を汚している。イスラエルの家よ、私はどうしてあなたの願いを聞いてやれようか。私は生きている神である主の見告げ、私は決してあなた方の願いを聞き入れない。アメン。彼らもう本当に子供を、火の中をくぐらせ、あの偶像、こうやって手をかけてる偶像、子供をその手のひらに乗せて下から火で炙って子供を、焼き殺して、神に捧げるという名目でありながら、実は、もうその子供、望ましくない子供、もう本当に、奔放な快楽、性的な、堕落によって生まれた子供をですね、そうやって神に捧げるという、なんかそういう理屈をこねて、それで、適当に殺す、そういうシステムを作りた。主は言われます、私はどうしてあなた方の願いを聞いてやるよか、そんな風にして本当に子供を犠牲に、家族を犠牲にしてまでも、そんな偶像を慕い求めているあなたの願いは、どうして聞いてやれようか、主は言われるんです。でこの32節のところに、この今までのこの20章の今までの歌詞の総まとめが、あるんですね。その以前の、本当に聞かなかったイスラエルはなぜ、この偶像を慕い求めてきたのか。32節、あなた方が、私たちは木や石で拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと言って心に思い浮かべていることは決して実現しない。アメン。彼ら憧れていたんです、この異邦の民、国々の所属のように、なろう、彼ら、もう本当に見た目に、力強そう、鉄の戦車も持っている、技術力もある、でしかも自由奔放に、性的に奔放に生きている、だから自分たちも、彼らが拝んでいる、木や石で拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろう、そういうふうな変な憧れを、抱いてしまっているんですね。本当にクリスチャンも、そういう世の人を憧れて、この御言葉、神の言葉、これは見えない言葉です、言葉というものは、皆さん見えませんね。あの文字としては印刷された文字は見えるんですけども、しかし、この聖書から目を離すと、言葉は見えません。ただ皆さんの中に暗唱された、手引きされた御言葉、それに従って、歩むことはできるんですけども、しかしそれを忘れてしまうと、御言葉を忘れてしまうと、結局目に見えること、世の中の人々が、あ、お金持ちで栄えてる、あ、偶像礼拝してる、あ、この神を、下求めてる、それに最近ではこの、スマートフォンとか、インターネットとか、この、まあ、言ってみればこれ、石なんですね。このガラスはシリカ、基板も、シリカが、入っております、この 石や石でできた、ね、この偶像といいますか、このスマートフォンが神様になって、ね、でそれで、ね、本当に御言葉によって歩むのではなく、ね、むしろこれを通して来る情報の方に憧れて、ああ、我々もあのようになるんだ、ね、本当に子供たち、また若者たち、本当にこれを通して入ってくる情報によってですね、現実から離れて空虚な、ね、空想の世界、ね、の中で、現実的でないものに憧れてしまって、ね、そういうことが本当に多々あります。本当に、木や石を拝んでいる異邦の民のようになるんだ、ね、と言って、それで、それでいて、ね、神様の宮にも通う。そうだとするならば、主は、ね、どうしてそのような、ね、ものの言うことを聞くことができようか、ね、いうことになるんですね。そこで、33節から、主は何をされるか。主は反逆者をより分けていくんです。この神の民の中に混ざり込んだ、その反逆をそそなかすものを振り分けることをすると、主はこの33節以降で、言われます。私は生きている。神である主の御告げ、私は憤りを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って必ずあなたを治める。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔とを合わせてあなた方を裁く。私はあなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたように、あなた方を裁く。神である主の御告げ。アーメン。まずあなた方を いろいろな地方に散らされているあなた方をまず連れ出す。そうです。バビロン捕囚によって、あるいはアシリアによって、本当に世界中に散り散りバラバラにされてしまった神の民、イスラエルを、まず、ね、そこの国々から連れ出す。連れ出して、ね、どこに引き入れるか。ね、国々のためのアラノ、ね、よく読んでましたね。そうです。アラノです。ね、アラノに連れて行き、そこで顔と顔とを合わせて、あなた方を裁く。しかも、ね、過去エジプトの地から、ね、アラノへと連れ出したように、そのようにあなた方を裁くと、ね、言われます。本当に、ね、神の民であるべきものがですね、その神様に聞き従わないとするならば、災いを下されます。なぜ？愛のゆえです。その人々が神様に聞き従わないで、ね、偶像を拝んでいるならば、その人、ね、本当に永遠の滅びに至る以外にないんです。誠の神に聞き従う以外に永遠の道はありません。だからその、ね、本当に神様を捨てて、この偶像に慕う、求めていく人々、彼ら本当に、ね、災いを起こしてでも彼らを、ね、本当にそこから贖い出して、連れ出して、そして本当に、ね、神の民の元に連れてきて、荒野に連れ出すんですね。冒頭で宣言したところ、ね、ホセア書の2章のところなんですけど、荒野に、ね、くどいて連れ出すと書いてありましたね。そうです。主は、ね、くどいて導かれていくんです。ね、ホセア書の2章の、13節から、13節から15節を見ますと、ホセアの2章の13節から15節、こう書いてあります。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪は飾りを身につけて恋人たちを慕って行き、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。主の御告げ。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。アーメン。 ね、はじめ、ね、彼女は、ね、バールに交代しております、ね、バールは偶像の神、それも、ね、豊穣の神、あるいは、ね、このバールの、ね、妻アシュタルテは、ね、本当に性的な、ね、奔放な、ね、神で、ね、そのバールに、ね、彼女が要するにイスラエルが神の民が、ね、バールに交代し耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕って行き、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。アメン。本当に、ね、主に聞き従うこと、その主のに聞き従う道、これを脇に置いてですね、自分たちは、ね、本当に、ね、性的に、ウキウキさせるもの、ね、また、ね、そのような恋人たちと言われているものの方に逸れていって、そこで、ね、本当に、主に聞き従う、ね、はずの民が、ね、このバールに、ね、首根っこつかまれるんですね。この、性的に、ね、ウキウキさせるものに首根っこつかまれて、そして本来主の果たすべき務め、それができなくなるんです。主に聞き従っているのがだんだん馬鹿らしくなってくるんです。で、形式的な礼拝に、陥っていて、で、それで主は、本当にそんな形式的な礼拝いらない。あなた方は心を尽くして主に従うことをしなさい。主は、ね、そこで言われるんですね。けれども、それでも、この、ね、本当に性的にウキウキさせるような、あるいは、ね、その自分の好き勝手な、ね、道、自分の欲望を満たせるような、このバールの方に、行っていくと、主は、ね、口説くんです。荒野に連れ出してくるんです。あなたはそんな、ね、街中で、あるいはスマートフォンがある中で、あるいは恋人がいる中で、そんなウキウキして主の礼拝を感じるんだったら、私は荒野に連れて行くよ。あなた荒野だったら、ね、私と仲良い関係を結べるでしょ。そういうふうにですね、荒野に導いて、口説いていくんですね。荒野では、スマホも何も、ね、ありません。何か、ね、そういうエロい画像は見れません。そういう、ね、なんかたくましい男性とか、ね、そういう、ね、の何もない。その荒野に連れて行ってそこで優しく語ろう。ね、口説いて。そしてそのところで彼女のためにブドウ畑を作ろう。ね、本当に豊かな実りを。主の交わりの中で豊かな実りをそこで結ばせて、本当に主が真実であるということを知らせようということで荒野に導いていくんです。ね、このエゼキエル書においても、ね、私は、ね、彼らを荒野に導いて、ね、荒野で、ね、裁く、ね、そういうふうに言ってましたね。そして、ね、エゼキエル書20の37節から、ね、主の寄り分けが、ね、入ります。エゼキエル20の37から、私はまた、あなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び、で、まあ、鞭ね、はって今聞こえたんですけども、鞭ね、これ、まあ、日本語では鞭と訳されてるんですけども、ヘブライ語ではシェーベゾ、ね、これですね、羊飼いの杖なんですね、もともとは。羊飼いの杖。ね、レビキの最後の方にね、あなた方は、ね、羊を、ね、10匹、ね、羊飼いの杖の下を通らせて 10匹目を主への捧げ物にしなさいって、要するに羊を寄り分けたり、ね、羊を、ね、引き寄せたり、あるいは敵を打ち叩いたり、ね、そういう杖、それが、ね、この、シェーベド、ね、ここで鞭と訳された言葉ですね。ですから主はですね、羊たちを、ね、この羊飼いの杖の下を通らせるんです、ね、寄り分けるんです。私は、ね、あなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方の内から私に背く反逆者を得り分ける。私は彼らをその起立している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時、あなた方は私が主であることを知ろう。アメン。主はですね、羊飼いの杖、ね、まあ、言ってみればスキャナーですね、羊が一匹一匹取っていきます。そして、ね、羊の中に反逆羊が、ね、いるならば、ね、その、ね、羊飼いの杖というスキャナーでもって、ね、それはノーって言って、ね、この神の民の中に入るなって、ね、弾き出すんですね。でそれで、ね、彼らを襟分けて、そして私は彼らをその起立している地から連れ出すが、ね、彼らはイスラエルの地に入ることはできない、ね、そうです。神の民羊は、その、気流の地、バビロンとか、いろんな外国から集めて、 そしてこの神の民の地、乳と蜜を流れるイスラエルの中に神の民羊はいれるんですけど、しかしその神の民でない羊、それはこの主の羊飼いの杖でもってポンって跳ね返されるんですね。吐き出されてしまうんです。で入れない、本当に私たちも、約束の地、カナの地、本当に父と蜜が流れる地に私たちは入ろうと目指して進んで、一人一人それぞれ祈りに覚えて、それを祈り、また実際に今日、本当に大事な日ですね、ミリオンスマイル、また PGA、またビクトリー、本当に、このビジネスがこれから、重要な局面に入っていきます。入って、そして本当にそれが成功したら、多くの収入が得られて、そして、彼らどうして、このビジネスを始めたか、それはテフリン事業のためでした。御言葉教育のために、本当にこのビジネス事業が成功して、本当に、どんどん資金が入ってきたら、その資金をですね、このテフリン学校のために回し、また幼稚園のために回して、そして本当に先生たちを養うことに、そして働き人たちが老後、本当に惨めな気持ちを思いしないように、これ主の御旨です。働き人が老後に気持ちを思いする、そんなの主の御旨ではありません。本当にその主の御旨を果たすためにこの事業を展開していくんですね。そのために必要なこと、今朝のメッセージでも語られました。ロトの類が入れないんです。アブラハムにいつからこの縦横無尽の十字架の祝福、足の裏で踏んだところ、ことごとくあなたを思いにされる祝福が与えられたか、ロトと別れた瞬間でしたね。私たちはこのロトと別れるべきです。また、今朝語られた箇所、ヨシア記の一章でした、この約束の地に入るからできる、ヨシアに与えられた祝福、あなたが足の裏で踏むところ、ことごとくあなたにあげよう、それいつのタイミングで与えられたか、モーセが死んだタイミング、そしてアラノにおいて、本当に不信仰な人々が全部アラノで死に絶えたタイミングで、足の裏で踏むところ、ことごとくあなたにあげようが、与えられました。本当に私たちはですね、寄り分けられる必要があります。確かに、寄り分け、その時は一体これは何事かって思うかもしれません。しかし主がですね、この羊飼いの杖でもって、羊を右に、ヤギを左に、寄り分ける、時、その後、主の祝福がどっさりと、待ってるんですね。主は、このエゼキエル書においても、寄り分けると、ここにおいて宣言されました。あなた方の主から、私に背く反逆者を襟り分ける、私は彼らをその起流している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない、もうせっかく、バビロンから、連れ出されたにもかかわらず約束の地に入れないんですね。せっかくその、エジプトからバビロンから、本当にこの奴隷の家から束縛された不自由な性格から解放されて、それで神の民の土地に入るかと思いきや入れないんですね。なぜ？彼らの心根が、悪いからです。人々をそそのかし、偶像をしたい求め、虚しいものをしたい求めて、いるから、だから彼らは入れない。彼らをむしろ慕って、彼らが入れないんだったら私も入らなくていいわという人もまた、入れないんですね。本当にこれ恐ろしいことです。私たちは主と主の言葉に従うべきです。我と我が家とは主に仕える、このヨシアの宣言、これを皆さん一人一人が、なすべきなんですね。私は主に仕えます。レビ族はなんで祭司職に当たることができたか、それは自分の血肉、自分の親しい人をも顧みないで、もしその自分の親しい人が、主に聞き従わなかったら、それを剣で、やっつけた、ほどに主に熱心に仕えたから、だから主の宮において親しく、主の家で主の御そば近くで仕える特権を得たんです。皆さんも、主の御そば近くで仕える特権を得るためには、本当に自分の血肉、自分の死体求めるもの、相手、例えばそれが親であっても子供であってもレビ族は、 切り刻みました。たとえそれが自分の夫であっても、妻であっても、恋人であっても、自分の死体求めるものであったとしても、それを、本当に切り分けて、我と我が家とは主に仕える、そのような人に対して、主は特別な、この主の御そばで仕える特権を与えてくださるんです。皆さんは、本当に主の御そば近くで仕える一人一人でありますように、イエス様の名前で祝福します。
アーメン。アーメン。
で、さらに39節以降ですね、本当に、主の聖なる山に帰ることの予言が、39節以降あります。さあイスラエルの家よ、神である主はこう仰せられる。おのおの自分の偶像に行って仕えるがよい。後にはきっとあなた方は私に聞くようになる。あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。アーメン。結局はね、あなたがそんなに、スマートフォンが大事なら、あなたがそんなに、恋人が大事なら、どうぞそれね、自分の好きなように言って使いなさいってね、そういうふうに言うんですね。結局私がね、私に聞くようになるよって、ということを、もう本当に主は、強気。まあそうですね。主は最も強い方ですから強気です、ね。本当に、大胆に言うんです。あなたはそんなに偶像が好きだったら行って使いなさいって。けれども結局、あなたは私に聞くようになるよって。あなたは二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなるようになる。アーメン。本当にこの、聖なる宮が汚されてはならないんです。主の聖なる宮において本当に聖なる祈りが捧げられ、聖なる捧げ物が捧げられ、そのように私はする、主は言われます。で、40節から、私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の御告げ、そのところでこの地にいるイスラエルの全家は皆、私に仕えるからだ。そのところで私は彼らを喜んで受け入れ、そのところで、あなた方のすべての聖なるものとともに、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前で、あなた方のうちに私の聖なることを示す。アーメン。本当に主の聖なる宮に戻ってくる、その予言がなされました。そして彼らが聖なる宮に戻ってきたとき、彼らが心して主を、礼拝し主に捧げるならば主はそれを喜んで受け止めると、言われました。しかもですね、この41節の、真ん中ら辺、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れるとまで、言われました。あなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。そうです。私たち自身は主に捧げられるべき捧げ物です。もし私たちの中に主に喜ばれない、偶像を主体求める、神でないものを神以上に慕う性質があるとするならば受け入れられません。けれども私たちが本当にそれらをしっかりと捨てて、荒の中で捨て去って、でそれで私たちもただ主と主の言葉に従う、ということをするならば主はあなた方自身を、捧げ物なだめの香りとして喜んで受け入れる、主はここにおいて宣言されました。そしてその時、私は諸国の民が見ている前であなた方のうちに私の聖なることを示す。アーメン。皆さんを通して主が聖であることが示されるんです。諸国の民が見ている前で、世界中の人々が、あ、確かにこの人々の中には主がおられると、皆さんのありさまを見て、人々はそう思うんです。神である主が確かに生きて働かれるということを、それを知るんです。そして、42節以降において、本当に、それまで固くなに主を聞き従わなかったそのような人々が本当に自分自身を悔いて改めるということが、ここにおいて予言されます。42節から、私があなた方の先祖に与えると誓った地イスラエルの地にあなた方を入らせるとき あなた方は私が主であることを知ろう。そのところであなた方は自分の身を汚した自分たちの行いと全ての技とを思い起こし、自分たちの行った全ての悪のために自分自身を厭うようになる。アメン。厭うようになるんですね。そうです。自分自身が本当に嫌いになるという意味です。何故にか。それは本当に主から離れてあんなことこんなことをしてきた自分自身を厭うようになるんです。本当に主に聞き従わなかったこと、また自分がしてきた本当に、淫乱な、霊的な淫乱、また肉的な淫乱、それから本当に不当なこと、不純なこと、そうしたもろもろを思い返して自分自身が恥ずかしくなるんです。ああ、自分はあんな、本当に罪深いことをしてきたのか。自分はあんな、盗みをしたり、人を殴ったり怒ったり酒飲んだり、また騙したり嘘を平気でついたり淫乱なことをしたり、また主を捨て去ったり、そうしたもろもろをしてきたことを、それそんな自分自身が本当に嫌だというふうに、そう悔やむんです。嫌になるんです。そして本当にただ主だけが正しいお方だったのだということを知るようになるんです。本当に御言葉、これは真実だった。本当にこの御言葉に従わなかった自分がどんなに打ち立たれかれてきたのか思い返すんです。思い返してみれば、自分が災いにあったこと、自分が本当に能力を失ってしまったこと、地位を失ってしまったこと、そのタイミングの直前に自分が主に聞き従わないで自分の好き勝手を行ってきたということを、それを思い返して、ああ自分が原因が、自分の中に原因があったんだって、そのことを、思い返して知るようになり、そして自分自身を厭うように、嫌いになるんですね。その技を、全ての悪のために自分自身を厭うようになるだろうって書いてあります。そして44節、私があなた方の悪い行いや腐敗した技によってではなく、ただ私の名のためにあなた方をあしらうとき、イスラエルの家よ、あなた方は私が主であることを知ろう。神である主の見つけ。アメン。結局ね、この20章の前半、20章のこのまとめ、それはこの44節にある通りです。主はなぜ人々に災いをもたらしたか。主はしかしなぜ人々を滅ぼし尽くさなかったのか。それは44節、私があなた方の悪い行いや腐敗した技によってではなく、ただ私の名のためにあなた方をあしらう時と書いてありますね。ただ私の名のために、これ前回の20章の前半のところでは3回も出てきました。私の名のためにあなた方を諸国の民を見ている前で私の名を汚すことはするまいと、私の名のために、私の名のために、私の名のために諸国の民の前で私の名を汚すようなことをするまい、だからあなた方を滅ぼし尽くさなかった、だからあなた方を徹底的に打ち叩かなかった。誠に主の恵みは素晴らしいです。主はご自身の名が廃れないために、あえて神の民を滅ぼし尽くすようなことはしなかったんです。そして本当にこのことをイスラエルの民が知るときに、本当に自分自身を恥じて自分自身を厭うようになり、そして本当に主が主であるということを知るようになるんです。本当に主のその恵みはなんと素晴らしいことでしょうか。主のそのご計画はなんと深遠で、私たちにわからない深い深いことでしょうか。主は結局なんで今すぐ目の前の悪どいものこと人を裁かないのか、なぜすぐに罰しないのか。人は思います。あ、今すぐ彼の頭にもうトンカチが飛べばいいのに、今すぐあんな悪どいやつ、痛い目見ればいいのに思いますけれども、主のそのご計画は深遠、深いんです、主は主であるということをそれを示すために、だからトンカチ飛ばさないんです、もし、今日もまた、本当にもう礼拝中礼拝中不尊な態度をする、もの、を見たときに、もし私がもう速やかにもうこれをライターを投げていたら、この林和也、パスターの名前が、恥ずかしめられることになってしまいますね。 だからやんないですよ。まあまあだからやんない。まあそれがまあ理由はそれだけじゃないんですけどね。本当にその本人自身が自分から悔い改めて、ということを本当に待ちます。主もそうなんです。主は私よりもっとはるかに忍耐深い、ね。だから主はすぐにトンカチを飛ばすことはしないんです。だから主は、ね、本当にその人が自分から悔い改めるのを、待っておられるんです。だからすぐに、罰を、犯すことはしないんですね。そしてイスラエルの民は、また私たちも本当に主が本当にそういうふうにしてこられたのだと知るときに自分自身を厭うようになり、自らこのような偶像を、ね、それを投げ捨てるようになり、そして、ね、本当に主こそ神であると主の御前にひざむずくんです。皆さんも本当に一日でも早くこの死を知ることができますように、一日でも早くその災いの技、これを皆さん自身で投げ捨てますように。そして本当にこの偶像を死体求めた者たち、彼らは、ね、荒野で滅んでいきました。死は羊飼いの杖を持って、ね、揺れ湧きます。ロトの類は約束の地に入ることはできません。しかしこのロトの類を皆さんの中から取り除いた時の後、主はさらなる大いなる祝福を与えてくださいます。どうか皆さんは主に聞き従う者、主にとどまる者としてこの祝福の産地を受け継ぎ、この乳と蜜の流れる土地の中でずっとずっと主の御言葉に聞き従って、多くの子子孫孫を残し、その子供たちに御言葉教育をして、そして本当にこの地上における命を主にあって全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今皆さん自身で主に応答の祈りをする時をお持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ主よ主よ。
それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。その日、主の見告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。アーメン。主よ、本当にあなたが私たちを荒野に導かれるときに、私たちが本当にただあなたに集中するようにということで、本当に愛のゆえに導き入れておられることを感謝いたします。またあなたが本当に災いと思えるようなことを私たちに起こすときに、それは主よ、本当にあなたが愛の道を持って私たちを災いの中から救い出すために、あえて私たちを災いの中から主を本当に荒野へと導き出し、そしてそこであなたと一対一、あなたと顔と顔とを合わせた交わりを持つために、私たちをそのに仕向けてくださいました。それは主よ、あなたを知るためでした。あなたが主であるということを知るために、また世のもの、偶像、また主よ、お金や異性やそうした諸々がいかに主よ、あなたに比べていれば虚しいものであるのかを主を知らせるためでした。本当にあなた以上にこの世の富や栄華やまた異性を、それをあなた以上に重んじるとするならば、それは偶像礼拝、荒野へと災いへと導かれてしまう、その 元になってしまいます。しかし私たちがただあなたを第一とし、我と我が家とはあなたに仕えると言ったヨシアのように、また自分の血肉をも死を剣を持って切り刻んだレビ族のようになるときに、私たちは本当にあなたの御側近くで仕えることができる幸いです。主よ、本当に私たちの幸いへと入っていきます。この決心をした一人一人にあなたがその助けの力を与え、また実際にそこを得させてくださすように、あなたが今日本当にミリオンスマイル、またビクトリーが本当に進みゆくところどころを、彼らが彼女たちが足の裏で踏むところことごとく彼女に与え、ビクトリーに与え、また PJ に与え、またミリオンスマイルに与え、そしてそこを私たち主の民が占領し、子供たちが本当に御言葉教育を受け、そして本当に働き人たちの老後が安泰でありますように、あなたがそのように祝福してくださすように、どうかよろしくお願いいたします。あなたに期待いたします。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名をお褒めたたえ感謝いたします。本当に廃れていて滅亡するにふさわしい私たちですが、主よ、私たちを思うあなたの愛、憐れみ、許し、その恵みがはるかに多いゆえに、主よ、私たちがあなたの杖の下をくぐることができるように、主よ、あなたが私たちを恵みの民としてくださったことを感謝いたします。あなたの恵みの民、あなたの杖の下をくぐったもの、これはあなたのものです。あなたはそのようなイスラエルに血と蜜の流れを、その血をあなたが確約してくださいました。今私たちはイエス・キリストにあって、この血と蜜の流れる血を今いただいていることを感謝いたします。イエスの御名と血性と命と栄光によって、今日主を使わされていく二人をあなたが祝福してください。イエスの御名と血性と命と栄光によって強く大きくしてください。そして恵みのその祝福の兆し、それを見て感謝するものでありますように、イエスよ、あなたが本当に本当にその恵みの雲を見つけることができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエスの皆によって大いに生んで増えて地に導いていきますように、支配して本当にそれを治めて、そしてイエスキリストの皆によって束ねることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。その場の征服者でありますように、支配者でありますように、それを治めるものでありますように、主よ、あなたがあなたの権威、力、威力、尊厳、勢いを与えてください。イエスの皆が崇められますように、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日本当にキリストマスを迎えるパーティーです。主よ、イエス様に会って、その中においてイエス様のこの本当に良い頼り、それに預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。満たしてください。用いてください。生かしてください。主の皆が崇められますように、御霊よ、豊かに、火のように、風のように、水のように、彼らを用いてください。その場を動いてください。働いてください。主イエスキリストの皆によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りです。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。